中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルからサイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日もノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオを始めたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きください。で、本日はですね、第60回ということで、テーマとしては便利なものやツールこそ注意して使うべきという内容をお伝えできればと思います。今回どういう意図かというとですね、世の中非常に便利なものツールたくさんありますよね。そういったものを活用するのは非常に、プラスです。でなぜならですね、それによってこう工数が一気に削減できたり、さまざまなロスが減らす、ロスを減らすことができたり、あるいは新しいことができるようになったりします、ね、最も何ですかね、いろいろなサービスというものもあれば、それ以外にも例えばストックフォトみたいなですね、素材ですね、昔は自分で撮らなければいけないようなものだった素材みたいなものが、写真以外でも例えばボタンの PSD、 フォトショップファイルですとか、そういったものも購入できるようになっていますし、またワードプレスのですね、綺麗なテーマみたいなものも買えるような時代になっています。それから、いろいろなですね、今までソフトウェア、デスクトップにインストールして使うようなソフトウェアが、クラウド化して、インターネット上でそのまま使えるようになったりとか、非常に便利な時代にはなっているんですけれども、とはいえ、じゃあそれをですね、何も考えずに使っていればいいかというと、結構ですね、怖いです。で、なぜ今回その話をしようかなと思ったかなんですけれども、実はですね、私がその卒業した、学校ですね、大学の方から、この間寄付ですね、その OB の人に対して、定期的に寄付の案内が来るんですよね。でそれが何て言いますか、節目の年だったみたいで、結構ですね、集めたい、その寄付を集めたいっていうことで、いつもは口座番号とか解放とかで、よろしければこの辺に振り込んでくださいねみたいな内容で終わっていたんですけども、今回はですね、口座振り替え用紙がついてくるとっていう力の入れようだったんですね。でそれだけか、それだけでしたら特に何も思わなかったんですけれども、すごく違和感があったのが、それに振り込み期限日とかですね、それから、期限を超えたら金融機関はなんちゃらとかですね、そういうものが一緒に印字されていたんですね。だから私最初、これ絶対払わなきゃいけないのかなって思ったんですよ。でもこれ寄付だしな、寄付のはずだよなっていうことで、何度も一応そのペーパーを見直したら、やっぱり寄付だ、だからこれは別に払わなくていいんだっていうふうに分かったんですけども、これってね、ものすごく不親切ですよね。しかも一本間違えれば、これ出身大学の寄付っていう案件なんで、ちょっと笑って済ませられる話ではあるんですけども、皆さんがご商売をするときに、お客さんに対してこういうことが起こってしまうと非常に問題ではないでしょうかと。でなぜこういうことが起こったかっていうと、おそらくですね、その収納代行の会社のテンプレートをそのまま使ったんだと思います。でどこの収納会社かっていうのはですね、別にそこの収納会社、収納代行会社というか、その収納代行サービスが悪いわけではないので、伏せますけれども、そこが、いわゆる寄付なんかに使うことは想定してないんでしょうね。普通に料金の徴収、月額費用の徴収、利用料金の徴収みたいなものに使うことを想定して用意していたテンプレートというものを寄付に使ってしまった。それによって、振り込み期限日とかですね、もうなんか一歩間違えたら、振り込め詐欺みたいなですね、話になっちゃうわけですけども、そういったものが記載されたものが、全ての OB に送られてしまったっていう状況になっちゃった。でこれは便利なんです、その収納代行、それから、いちいちフォーマットを自分たちで作らなくてもテンプレートが用意されている、これものすごく楽ですよね。しかも収納代行なんて ね、料金の徴収なんていうのは分かんない人は分かんないですね。 OB 会なんていうのはもっと分かんないわけですから、それを代わりにやってくれるっていうことで、いや便利だ、いや使っちゃおうということで使ったんだと思うんですけれども、で何も考えずにそれをそのまま使った結果、多分私だけじゃないと思います、ね、結構な金額なんですね、寄付って言ってもそんな1000円2000円の話じゃなくて桁が違うわけです。でそれがもうたくさんの、ね、OB に送られてしまって、まあ、おそらくですね、それを見て嫌な気持ちになった人はたくさんいると思います、まあ、となるとその先もしかしたらその人たちから寄付をいただけたかもしれないのに、その機会を失ってしまったことになります。っていうふうにですね、受けてる人のことを何も考えず、自分たちのですね、便利さみたいなところだけを考えて、あ便利だ便利だって言ってツールを使ってしまったり、こういうテンプレートを使ってしまったりすると、失敗することが多いとっていうことをですね、この間リアルに感じましたので、これはぜひ、皆さんにお伝えしておきたいなと思いました。でこれに限らずですね、その料金系も含めていろいろなオンラインサービスあります。そしてその中でテンプレートというものがあります。でじゃあまあそういうものじゃなくても、例えば一番身近なもので言えばブログとかでいろいろデザインテンプレートってありますよね。でそういったものを便利だ便利だということで、じゃ あこれがいいんじゃない、簡単に設定できるし、ビジネス向けって書いてあるしっていうことでポンと決めて、それを使ってしまって、で特に検証しないでいいのかとということなんですね、はい。もしそういう状況で使っているツールが一つでもあるんでしたら、それを受け取った人の気持ちになってちょっと考えてみてください。これを受け取った人は果たしてあなたの会社に、どういう印象を、受けるのかっていうことをぜひですね、まあ、できればもう一回体験した方がいいですね。でうち送付関係のサービス、例えば、一番いっぱい使っているのは多分ウェブ郵便という郵便局のサービスなんですけれども、それ以外にもいろいろ送付系のサービス、業務のね、効率化のために使ってますけれども、必ず一回自分たちのところに送るようにしています。で送って受け取って、それが投函するものでしたら、その投函されたもの、その投函する際に人が介在するものであれば、その人ですね、そのサービスそのものも含めて、あこれだったらまあ問題ないかなというのを検証してからお客さんに出すようにしています、はい。そういったことをぜひ行ってあげてください、はい。ね、それでいいのか本当にいいのかっていうのは、ぜひ考えてあげてください。で大きく2つの面があります。1つはプラス、もう1つはマイナスです。マイナスっていうのは先ほどその寄付の話でもお伝えしたような、まあ、根本的なダメな部分ですね。でそういったものはもちろん減らさなきゃいけないんですけれども、それ以外にもプラスにできるのに効率化だけ考えてプラスを見逃してないかっていうこともぜひ、見ていただきたいです。で具体的にそれがどういうことかっていうと、例えばその請求書だったり、それから領収書だったり、まあ、これはいろいろなも、自社で作るにしても何にしても、なんですか、外に出すケースもあると思うんですけれども、これが単純に、あこれいかにもワードで作ったな、エクセルで作ったなっていうもの、あると思うんですね。でそれからオンラインサービスの あれで作ったなっていうのが分かっちゃうようなものも、まあ、ありますと。総じてシンプルですよね。なんでかというと、あまり複雑なものが、ね、作りづらいですから、オンライン系では。でもですね、ちょっとこう想像してもらいたいんですね。今このさまざまなサービスがひしめいている中で、自分たちをブランディングしていく、そして心の中に残ってもらうことってすごく重要じゃないですか。そして皆さんもマーケティングの中でいかに自分たちを印象づけるかっていうのをものすごくこうリソースを抑えて頑張っていると思います。でじゃあこう領収書とかですね、請求書、こういうものが意外と効果を発揮すると思いませんか。例えばその請求書一つについても、ただ白地にですね、こう黒い文字で、まあ、一般的な体裁で書いてあるものと、それに、こう例えば背景にですね、自分たちの会社のこうコーポレートのイメージを、表すような、写真が薄く引いてあったり、あるいはこうフォントが凝っていたり、ね、まあ、もちろん見やすいことが前提ですけれども、そういった、まあ、あとは紙が違うとか、はい、そういったものがあると一気にブランドの感覚って変わってくると思いませんか、はい。 例えば名刺なんかすごく気使う方多いですよね。でも名刺みたいに、名刺以外のお客さんに渡る印刷物に意外と気を払ってない方って多くて、それは請求書、領収書、ね、領収書なんてのは本当にいろんな人の手元に渡るものですので、綺麗だったりするとすごく印象がいいんですね。そうすると、あ、この会社ってセンスがいいな、この会社ってなんか他と違うなっていうふうにだんだんだんだんブランドが形成されていくわけです。なので、テンプレートを使っちゃいけないというわけではないです。ただそれを受け取る人に対してどういう印象を与えたいのかとか、どういうことは避けたいのかっていうのを考えた上で、必ず1回自社でテストすることをお勧めします。ないし今あるものをチェックすることをお勧めします。それによって、必ず改善で見つかると思います。正直うちの会社も本当にじゃあ全部うまくやれてるかっていうと自信ありません。まあ、やっとニュースレターなんかはちょっときれいにできたかなということで、紙のニュースレターこの間、きれいに、きれいなデザインにちょっと変えたんですけれども、領収書請求書あたりもですねちょっと変えていきたいと思っているんですが、皆さんもですねそのあたりぜひチェックしてもらえればと思います。便利だ便利だって言ってですね考えていると効率化の部分だけどうしても注目してしまいます。そうではなくて、トータルで本当にそれでいいのっていうことを考えて、相手のことを考えて、チェックしてみてください。それ以外にもですね、例えばその素材、さっきもあとストックフォトとかですね、この辺も便利だ安くなったって言って、いかにも、出来合いのものばっかり使ってると、これもですねバレます。特に素材の写真ってですね、結構もうお客さん見る人は分かるんですよね。まあ、一番よくないというか一番、最悪のパターンがですね、あれこの写真どっかで見たぞっていうパターンですね。はい、でこれが一番良くないパターンで、次はあれこの写真なんか不自然だな、はい、でこれくらいの違和感を持つ方って結構います。名前に私がお客さんと同行した時に、車の中からですね外の看板を見て、あの写真ってなんか不自然だよねって、何も特に前振りもそういう話題をしていたわけではないんですけれども、言った方が、いました。でそれは実際ですね、もう私も見れば分かります。某、昔からある、素材写真提供会社の、動物の写真だったんですね、まあ、不自然だったわけです。でそういったものってお客さん非常にですね、特に無意識の領域で感づきます。そして怪しいと思います。なんか現実味がないなと。でそういったものはやっぱりマーケティング的には非常にマイナスになりますので、避ける、できるだけオリジナルの写真を使うということをお勧めします。でストックフォトに関しては、ですね、まあ、使わざるを得ない 場面もあると思います。特に大きな会社だったりすると、なかなかですね撮影なんかやってらんないと。それから、クオリティの高い写真というものはストックフォトから選んだ方が、なんだかんだいいよっていうケースもあると思うんです。でそれはそれで仕方ないので、その範囲内でですねなるべく、例えばもう競合他社とか、それから、有名な会社が、類似のイメージを使っていないかとか、そういうあたりは必ずチェックすることをお勧めします。はい、最悪のパターンはですね、本当にその商品の写真とかが全部よそからの借り物っていうパターンですね。はい、一度ありました、ペットショップの写真、ペットショップで売っている犬の写真が全部素材だったこと、これも誰が見ても分かるぐらい露骨に怪しい、ですね。だっておかしいですよね。毎月同じ写真で送ってくるんですよ。全然成長してない、ね。そういうことを消費者は非常に敏感に感じております。はい、便利だ便利だということで素材ばっかり使っていると売れなくなります。はい、楽を、まあ、楽をするのではなくというか、お客さんのことを考えたらここはそういうものを使っちゃいけないなっていう場面では使わない、そうじゃなくてもいい場面では使って効率化を進めていく、そのようなこう使い分けですねというものを必ず顧客目線で考えて行っていくように、してあげてください。はい、ということで、今回は便利なものやツールこそ注意して使うべきという内容でした。はい、業務効率化という観点ばっかり見ていくとですね、結構マーケティングがおろそかになります。お客さんに対しての目線がおろそかになります。はいね、そういうところをぜひ、見直す機会にしていただければと思います。はい、それでは本日のポッドキャストは以上になります。また感覚が空いてしまいました。まあ、いろんなこと裏でやっております。でポッドキャストももちろんですね不定期になりますけれども続けていきますので、ぜひとも引き続き、お付き合いいただければと思います。 それではラウンドアップコンサルティングの中山がお送りいたしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。